御言葉は民数記35章16節から29節までです。民数記の35章16節から29節、はじめに21節までをお読みします。人がもし鉄の器具で人を打って死なせたら、その者は殺人者である。その殺人者は必ず殺されなければならない。もし人を殺せるほどの石の道具で人を打って死なせたらなら、その者は殺人者である。殺人者は必ず殺されなければならない。あるいは人を殺せるほどの木製の器具で人を打って死なせたら、その者は殺人者である。殺人者は必ず殺されなければならない。血の復讐をする者は自分でその殺人者を殺してもよい。彼と出会った時に彼を殺してもよい。もし人が憎しみを持って人を突くか、あるいは悪意を持って人に物を投げつけて死なせるなら、あるいは敵意を持って人を手で打って死なせるなら、その打った者は必ず殺されなければならない。彼は殺人者である。その血の復讐をする者は彼と出会った時にその殺人者を殺してもよい。一言お祈りいたします。愛する主よ、私たちが人を殺すということを、それはあまりないかもしれませんが、しかし兄弟姉妹を憎むということを、それを主イエス様は殺人と同じようなことをしていると言われました。主よ、どうか私たちこのうちに備わってしまっている罪の性質、人を殺すという性質、人を憎むという性質、それを思わずしてしまうということに、主よ、あなたがその人類のうちにある汚れた罪、恐ろしいうごめく罪をあなたが取り除くために十字架にかかってくださったことを感謝いたします。大祭司なるキリストが私たちのために逃れ場となってくださり、私たちに逃れの場所を提供してくださいましたことをありがとうございます。主よ、私たちが自分の罪のように人を傷つけたり、人を憎んだり、兄弟姉妹を憎んだり、主よ、そのような時はいつでもイエス様に逃れる私たちでありますように、そしてこの恐ろしい罪からもはや解放され、自由にされて、あなたにあることの命の幸いに預かる私たちでありますように、今日この語るしもべの唇を清めてください。思いと体調を整えてください。聞く一人一人の耳を清め、あなたの身旨、あなたの命を余すところなく受け止めることができますように、今日あなたが支配してください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お読みした箇所だけ見ますと、復讐のための殺人が、この立法では許可されているようですね。今の日本国憲法で照らしてみますと、立法とはまたいろいろと違ったところがあります。立法で定められていることが、厳しすぎるかのように見えることもあれば、そんなこともしていいんだって思うようなところもあるかもしれません。しかし私たちはですね、立法に書いてあることが日本国憲法と違うからといって、立法の側が何かおかしい、何か 実はこれこれのことじゃないかとか、なんかそういったわざわざ、神さんが定めた律法をわざわざ擁護したり、またあるいは、批評したり、そういったことは私たちのする分ではないものです。主が定められた律法がこう書いてあるからには、そちらの方が正しいと見るべきですね。で、今の、この平和な日本において、ね、いや平和でもないですね。毎日のように人が人を殺すとか、ね、親を殺すとか子供を殺すとか、そういうニュースが毎日のように流れております。なんでこんなすさんだ世界になってしまったか。それはやはり神様の法則から離れてしまったからですね。神様の法則では、人がもし、例えば鉄の器具で人を撃って死なせたら、ね、その殺人者は必ず殺されなければならない。で、鉄の器具だけでなく、人を殺せるほどの石の道具であっても、あるいは木製の器具であっても、ね、それあるいは、人が憎しみを持って人をついたり、あるいは悪意を持って物を投げつけたり、あるいは敵意を持って素手で人を死なせたり、そういった場合はですね、殺人者として、必ず殺されなければならないと記されています。このことは、厳しく見えるんですけども、しかし、人の命を奪ったとしたら、必ず死ななければならないとしたら、人は本当に人の命を大切にするでしょうね。で、ここに、ね、鉄の器具で人を撃って死なせたらとか、ここに、ね、ただし20歳以下の少年は、別の法が適用されるとか、そういったことは書いてありませんし、またなんか、心神喪失だとか、なんか精神障害があるとか、そういう場合も、はどうするとか、そういったこと一切なしです。とにかく人を、ね、何かの器具を用いて、石とか鉄とか、そういったものを用いて人を撃ったということであるならば、たとえ心神喪失であったとしても、あるいは、20歳以下の少年であったとしても、その人は殺人者として必ず殺されなければならない。きっと、そのことが、このイスラエルユダヤの社会では子供の頃から徹底して、人を殺したら殺されるということを、ね、徹底されていたとしたら、きっと人は人の命をもっと大切にしているでしょうね。この日本の国もそのように人の命をもっと大切にしていたと思われます。ですから主のこの定め、一見我々のこの日本国憲法と比べれば、厳しすぎるかのように見えるんですが、しかし実を言うと、主のこの定めの方が正しいわけです。ただしですね、敵意もなく、ね、わざと出ない場合というものもあります。22節以降にそのケースが記されております。もし敵意もなく人を突き、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、または気づかないで人を死なせるほどの石を人の上に落とし、それによって死なせた場合、しかもその人が自分の敵でもなく傷つけようとしたのでもなければ、回収は撃ち殺した者とその血の復讐をする者との間を、これらの掟に基づいて裁かなければならない。回収はその殺人者を血の復讐をする者の手から救い出し、回収は彼を逃げ込んだその逃れの町に返してやらなければならない。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。もしその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会から出て行き、血の復讐をする者がその逃れの町の教会の外で彼を見つけて、 その殺人者を殺しても彼には血を流した罪はない。その者は大祭司が死ぬまではその逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にはその殺人者は自分の所有地に帰ることができる。これらのことはあなた方が住み着くすべてのところでいよいよにわたりあなた方の裁きの掟となる。アーメン。で、敵がないなくして誰かを死なせてしまった場合については、まあ、このような温情処置があるわけです。逃れの町というものが定められており、そしてもし、まあ、自分の中に誰かを殺そうとかそういう意図がなくして、自分の行動の結果誰かを死なせてしまった場合は、まあ、逃れの町が定められており、そしてそこに逃れていけば、そこでかくまわれることができる。でそれで、もしですねその逃れの町の教会から外に出て、いるとして、そして、なおかつその血の復讐をする人が、に見つけられてしまった場合、その場合は殺されても仕方ないと、なんかわざわざですねここに記されております。でしかも、その逃れの町に逃れている人は大祭司が死ぬまでそこにいなければならない、ね、大祭司が死ぬまで、非常に興味深いものです。これは何を意味するか、これはまさしく今私たちが受けているイエス・キリストの恩恵を表しております。イエス様は大祭司です。そして私たちはどうしてもですね生きている上では知らず知らずに人を傷つけてしまいます。兄弟姉妹を憎んだり兄弟姉妹の心を傷つけてしまったり、まあ、そういったことを、ね、知らず知らずにしてしまいますね。兄弟姉妹を傷つけるとかいうこともそうですし、また、まあ、罪がある人間ですので、まあ、多かれ少なかれ盗み癖があったり、あるいは性的な罪を犯しがちになってしまったり、人の中にはそういう罪と汚れ欲望が肉欲が渦めいておりますから、まあ、そのようなことがあるわけです。でもそれは意図してしていることではありません。ローマの7章の方でパウロは自分のしたくない悪を私は行ってしまう、そういうわけで私たちのうちには、自分とは全く別物の罪というものが私たちの肉に刺さっていて、その罪が私たちを悪い方向に引き込んでしまう、その葛藤についてパウロは、ローマ7章で、そのことを自分はなんて惨めな人間だろうと嘆いております。しかしパウロはですねその解決を見出しました。8章の方で命の御霊の法則に私たちが乗っかることによって私たちはその罪と死の法則から解放されるのだ、ね、法則の転換ですね。罪と死の法則は私たちを支配している。この肉体をまとっている限りその法則が私たちにあるんですけども、しかし主はですね逃れの町を用意してくださったんです。命の御霊の法則という逃れの町です。そこに私たちが逃れるのであれば、そこに行くのであれば、その逃れの町の中にいる限りですね罪と死の法則が私たちを支配することもありませんし、また私たちを責め立てる、復讐者サタンが私たちに追い迫ることもありません。大祭司が死ぬ時までイエス・キリストがですね十字架の死によって死んでくださった、その時に至るまで私たちはですねキリストのその十字架の死の贖いによって清められるんです。そして今やイエス様は十字架にかかられ死んでくださいました。私たちはそれを信じる信仰によってもはやもうその以前のサタンからの そういった罪定めを受ける必要はありませんし、また自分自身のうちでその責め苦に悩まされることも本来ないんです。まあ、ただしサタンはですね、そのもうすでに解決済みであるはずの罪をまたねちねちと思い起こさせてですね、で再び罪の処罰のその惨めな思いへと引きずり込もうとします。しかし私たちはそのような攻撃を受ける都度サタンにもう私のその罪は解決済みだ、あの十字架を見よ、イエス様が、ね、大祭司がすでに死んでくださった、だからもはや私はそのような責め苦を、ね、責められる筋合いはない、大胆に真理の御言葉を持って宣言するべきなんですね。私たちはとにかくそれでもこの肉体をまとっている限りは知らずに罪を犯してしまうような場合もあります。冒頭でお読みしました御言葉は詩編の19編だったんですけども、ここでダビデは、どうか隠れている私の罪をお許しください、あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください、それらが私を支配しませんよ、そういうふうに12節以降の方でダビデは告白しております。自分自身のうちにそういう、ね、隠れた罪、知らず知らずのうちに犯してしまう罪の性質があるということをダビデも知っておりますし、またパウロも告白しております。パウロの願いは、ね、自分の内からそのこの肉体というこの仮を脱ぎ捨てて主の御側近くにいることの方が私にとっては、ね、優れていることだ、私はこの肉体をまとっているのでうめいている、パウロは言いましたね。そうです、私たちは一生この体、罪の棘が刺さっているこの肉体と付き合っていかなくてはなりません。しかし私たちが命の御霊の法則の中にいる限りはですね、その責め苦を負う必要がないです。ただしこの逃れの町の外にいるのが、ね、人に見られたら、そこで殺されても仕方がないのと同じように、私たちも命の御霊の法則から外れてですね、のこのことふらふら死と命の法則の欲望の中に、その中でふらふら歩いていたら、そこでサタンに見とがめられても仕方がないんです。ですから私たちはいつでもこの命の御霊の法則のうちに居続けるべきなんです。そしてそれは死ぬ時までずっとそのようにして命の御霊の法則のうちに歩み続ける、そのことをしていかなくてはなりません。この逃れの町、それは神の働き人であるレビ人の町です。ですから私たちも神様の仕事をする人たちの中に入っていて逃れて、そしてこの地上における肉体をまとっている限りは主が与えてくださったその恩情措置、逃れの町、キリストという逃れの岩の中にかくまわれて、そしてこの地上を歩んでいき、もしサタンが、引き渡せ、そういうふうに言われても逃れの町の中にいる限りはこの神の働き人たちがしっかりと守っていてくださいます。どうか皆様この逃れの町、誠の逃れの町であるイエス様という救いの岩の中にかくまわれて、そして安全に安心に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、私たちはどうしても肉体をまとっている限り知らずに罪を犯してしまうようなこともあります。そのような時は本当に私たちも逃れの町へと 走っていき、そこで囲まれ、そして過ごすことができますように。ただし、わざと人を殺したり、わざと鉄製のものやそうしたものでついカッとなってとか、そういったことは許されません。私たちは自分でその責任を負わなくてはなりません。どうかしよう、私たちはそうしたカッとなるとか、兄弟姉妹を殺めたいという、そういう破壊的な思いとか怒り、憎しみ、そういったものをいつでもしよう、キリストという逃れの町の中でかくまわれて、そういった思いからもかくまわれる私たちでありますように。そしてサタンがいかに攻めてこようとも、いつでもキリストの平和のうちにかくまわれて、そうして歩み続ける私たちでありますように。あなたが大きな哀みによりこのような恩情措置をしてくださり、それによって私たちは救われます。もしあなたが恩情措置を取ってくださらなければ、私たちは皆自分の罪の上に罰せられていたことでしょう。しかしあなたがこのような道を開いてくださったがゆえに、あなたが十字架上で死んでくださったがゆえに、私たちは許されました。誠に感謝いたします。どうかあなたのその尊い贖いを決して軽んじることなく、この地上での歩みをあなたのその憐れみのうちに歩ませてくださいますように。今週1週間、主よ、あなたの愛と憐れみのうちに安全に守られ、かくまわれつつ歩んでいく1週間でありますように。悪しき者の攻撃からお守りください。そして悪しき者が攻撃をしてきたときは、私たちは真理の御言葉を盾にとって、それでもって対処し、悪しき者に対しては御言葉の剣でもって対処し、勝利することができる私たちでありますように。どうか信仰において有志たらしめてください。今日これから戦いに出ようとする生徒たち一人一人を、あなたが導き者となり、あなたが有志となって、あなたが盾となって、あなたが救いの岩となって、どうか生徒たちをかくまい守り、あなたが戦い、そして生徒たちを勝利させてくださいますように。今日一日、一切をあなたみたいにお願いし、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。